本語の SBS です。
今日はオーストラリア在住の作家岩木圭さんにご自身の小説マサトについてお話を伺います。まずですね、このマサト執筆のきっかけは何だったんでしょうか？
一作目を書いた時に、はい、移民女性のこの自立と成長の姿を書いたんですけれども、はい、またその時にある方からこの次の世代を読みたいと言われまして、
はい、
それで、まあ、今回はなんというか子供で日本生まれで、まあ、こっちに来てしまうというその次の若い世代ですよね、
はい、
そちらを書くことにしました。それがまあきっかけです。はい、
なるほど。何でしょうか、主人公のマサトとその家族、その学校の様子など非常にリアルと言いますか、非常に躍動感あふれるもう本当にその情景を見てるかのような描写が続くんですけれども、ご家族などモデルとなった人とかは何かいるんでしょうか？
いや、ないんです。これがありません。はい、
今ビクトリア州にお住まいということで、
はい、
そこがやはり少し描写とかで出てきているような。
私も子供いますんでね、
はい、
はい、見ることは毎日のように見るんですけど、学校の様子というのは、それはあると思いますけども、家族であるとかその人物についてはモデルはないです。
そうなんですね。はい、はい、で執筆なんですけれども、普段どのようにされていらっしゃるんでしょうか？
はい、いや、自宅で自宅です。
そうなんですね。
はい、
こうやりやすい時間とかあったりするんですか？
誰もいない時にやります、家に。
やっぱりこうお一人の時の方が集中できるという感じですか？そうですね、
そうなんです。子供がバタバタしているとちょっとやりにくいんですけど、今の時間です、ちょうど。はい、
そうなんですね。はい、すいません、ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
ありがとうございます。で、小説のその執筆のプロセスといいますか、
はい、
まずこうストーリーを考えられて作られていくんですか、それとも別に何か印象的なこの場面を描きたいというのがあって、そこからこう広げていったりとか、何かスタイルというものがあるんでしょうか？
私はこの絵ですね、頭の中にこう絵があって、
はい、
うん、それで風景とかが出てきて、それでこんな子がいて、こんな家族があって、こんな職業でっていうふうにこうイメージから入っていって、
うん、
でその時点でまあそれ考えてることが多いんですけども、で、はい、ある時にこう人物がこう喋ったりとか動き出すことがある、そこはその時に書きます。書き出しは、はい、
それはこう自分が意図したものではなく、イメージからキャラクターというか登場した人物とかが話したり
とか、ね、自分が意図したっていうのはあんまりないかもしれないですよね。ないかもしれない、この風にこんな風にこう喋ってほしいとかって思っていないので、
なるほど。
はい、
途中で何でしょうか、詰まったりとか、ね、壁にぶつかったりとか、そういうことはありますか？
いや、スランプとか壁にぶつかったりっていうこともありますけれども、
はい、
私の場合はあまりないかもしれないですね。ただその書き直しがたくさんあります、後での。
なるほど。
はい、はい、ね、1稿目というんですけど、一番初めに出すのが、
はい、
それ1稿目をこう編集者の方にご覧いただいて、やっぱり返ってきますので意見がね、
はい、
で書き直しを、まあ、100% 求められるので、その時に書き直します。
あ、なるほど。
はい、はい、そうです。
で今回のそのマサトなんですけれども、
はい、
まあ、主人公がその、まあ、日本生まれの親の都合で子供の時にこうオーストラリアに来た、まあ、少年が主人公なんですけれども、
はい、
どのような方にそのマサトを読んで手に取って読んでほしいと、はい、思われますか？
いえ、もう読みたい方が読みたいように読んでいただければいいと思います。
そう、特にこう例えばマサトと同じぐらいの年の人とか、なんかこう特にターゲットっていうのはちょっと変ですけれども、
ないですね。ないんです。例えば大人の方でもいいし、お子さんでもいいし、まあ、6年生という設定なので一応、
はい、
6年生に読めない文字は使っていないはずで、だから児童文学と間違えられることもよくあるんですが、私は別に子ども向けに書いたつもりはないんです。
なるほど。
はい、
マサトには印象的な場面が非常に多くあったんですけれども、
はい、
私もちょっとこう読みながら自分の経験と重ねてちょっとこう涙したりとか、はい、あったんですけれども、岩木さんにとって特に書いていて印象深い場面っていうのはあったんでしょうか？
こに。いやいや、もう、はい、ただそのなんていうんですかね、いらないことは書かないというのが、すべて絶対に必要な場面ですんで、私にとっては全部禁止なんですけれども、やはりこの夫婦喧嘩の場面というのはちょっと神経を払わないといけない場面でしたね、
それは どうしてですか。
やっぱりこのお父さんもお母さんもこの息子のこと愛してるんですよね、すごく心配してます、だからそれが分かるように書かなきゃいけないのと、やっぱりそれを子供がやっぱり心配なばっかりにこの喧嘩になるというか、でお父さんこのリズムで来られるし、言ってることもあっている、でもお母さんはやっぱ息子が心配で連れて帰りたい、やっぱりこの12歳、うん、3歳の子は、
そうですね、
まだまだお母さんですよ ね、
そうですね、
いつまでたってもマー君なんです、だから可愛いからやっぱり連れて帰りたいですよね、心配だし、でも最終的には連れて帰らない、やっぱり自分の意思に任したっていうところもありますし、その過程をやっぱり最後に持ってくるにはこのお父さんとお母さんの激しいバトルをやらないと、そこをやっぱりもっと突き詰めないと、この夫婦にとってもやっぱり成長であったと思うんで、やっぱりそこは何回もやりましたね、
確かにその場面に非常にこう共感する方も多いと思われます、海外に住む日本人の家族にとっては、はいはい、非常に、ね、そのアイデンティティに日本語の問題であったりとか関わる問題だと思いますので、非常に大切なことだと思うんですけれども、マサトでもその主人公のマサトが、出席する授業を取る日本語の補習校のシーンなどが出てきますけれども、あまりマサトはそれほど日本語の習得に熱心というわけではないんですが、これはいずれ日本人としてのアイデンティティをこう失っていってしまうことにつながるんでしょうか。
習得に熱心ではないというこの土曜日ですよね、補習校って、この土曜校と呼ばれるものなんですけど、私は子供行かせてないんですけど、やっぱりお母さんたちの話聞いていたら、土曜日にいろんな、バースデーパーティーであるとか、お稽古事であるとか、ああいうのは重なってきますよね、学校に行っていると、お友達ができると、それを犠牲にして補習校へ行かされるという、ことが我慢ならない、やっぱり友達の方が大事なんですよね、人間ですから、だからこの時期の子にこれを強要してしまうとそれ反発もするし、宿題も多いみたいだし、だからそういうことも踏まえるとやっぱりこの子はやる気なくなるというか、この状態だと、ですよね、でも誤解ないようにね申し上げておくと、もちろん補習校ね楽しんでいってる方も、お子さんもたくさんいらっしゃいますし、この状況ではこの子はね、やっぱりせっかくできた友達とサッカーがしたいってなると、やっぱり
そうですよね、
面白くないですよね、
で
アイデンティティのことを言うと、日本語を失うということでもあるかもしれないですけど、アイデンティティを失うことではないと私は思っています。というのは、アイデンティティっていうのは言語もありますけど、もっと突き詰めて言えば生まれ育ちとか宗教とか、他のこの要素もありますよね、変な話も食べ物であるとか、それも全てアイデンティティ、大人になったら職業もアイデンティティ、男女の差もアイデンティティになってくると思うので、それを全部吸い上げて成長するということだから、言語という一つの大きな枝が折れてしまっても、この日本人であるわけ、日本人を失うということはとはまた別の問題だと思うんです。個人的な見解ですけど、
なるほど、
このマサト君の家のことを想像すると、多分マサト君の家には炊飯器もあるだろうし、カラオケマシンもあるだろうし、
ありますね、
あると思いますよ、いっぱい、そういう日本的なものをこう示唆するものは、だからそれを考えるとそうではないと私は思うんです。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。